こんばんは、和田琴音です。ただいま夜の10時半過ぎです。なんか新月前でとてもとても眠いんですけど、ちょっと寝ぼけ声でお伝えします。今日の音声セミナーはリクエストいただきました。九星気学から見る彼の、恋愛のタイプとか、あと価値観とか性格についてお伝えしようと思います。彼の旧姓はご存知ですか？セッションでお伝えしたから大丈夫かな。とですね、これ星9つあるんですけれども、まず本命というのが、例えば2020年は何の本命だよとかって星が毎年決まってるんですね。で、今年はというと、今年って2019年ですよね。2019年は八白土星の年です。これ毎年変わります。あと月命っていうのが1月から12月まででそれぞれ星があります。その他に私がセッションでお伝えしているのが、彼の攻略法とかでね、それを見ているのが、他にいろいろ見方がありまして、同階って言って、こういう方が周りに集まってくると運が良くなるよとかいう星があるんですよね。あと傾斜って言って、本命星が性格っては出やすいんだけれども、傾斜は無意識に出たりとか、あと人生でいろいろ問題が起きたり成功したりするときに、この星の性格がとても出やすいよっていう、無意識で出ちゃうところの性格の星ですね。で、あと足りないものっていうのが、今吉報いどりでカレンダーでお伝えしている最大吉報の星、これを総合して彼の性格とかあなたの性格を判断しながら、占いの面ではアドバイスをしています。で、今からお伝えするのは、この同階とか傾斜とか最大吉報はちょっと出すのに結構時間がかかるので、本命星として生まれ持った星の性格でこういう傾向があるよというのを参考に聞いていただければと思います。ただし、これはあくまでも占いで、九星気学は昔から中国から伝わってまして、武田信玄とかいたじゃないですか。それから織田信長とかもそうだけど、戦争で相手の武将の九星はなんだみたいな感じで作戦を立てたりとか、あと江戸時代とか平安時代の京都の都を風水で作ったりとかもしたので、今の政府とかね、天皇とかもこれを使ってたりもするんですよ、国の行事で。だからすごい代々伝わってきてて、統計学として結構な確率で信憑があるんだけれども、やはり占いなので 100% この通りかというと保証はできません。なぜかというと、育った環境によって違うから、例えば一泊水星はこんな性格だよとか言ったら、その年でもあると全員同じ性格になるじゃないですか。それって普通ありえませんよね。みんなそれぞれ個性がありますよね。なので一般的にこのような傾向があるよというふうに頭に入れていただければなと思います。では始めます。10分でお伝えしようと思ったのに、もう5分もかかってしまったぞという方が展開になってしまいました。いつも通りな感じですね。じゃあざっといきますよ。まず一泊水星ですね。これはですね、苦労星と言われてますね。と、本人はその大変とか苦労してるって自覚はないんだけど、周りから見ると、なんであの人あんなにわざわざ大変なことをしてるんだろうみたいな感じで結構苦労しちゃうんですよ。大変なことを大変と思わない性格なんですね。で、最後までやりきる性格です。でもその反面、とても孤独な面があって、で、 相手に弱音を吐くっていうか相談がとても下手なんですよね。なので一泊水星の彼を持つ方は、彼は気持ちを表に出すというのが苦手っていうか不得意なので、無理になんか悩んでんのとか聞くとちょっと、ね、男性抵抗を示すので、彼が愚痴を言いたくなったりとか弱音を吐きたくなっちゃう時に、自然に話せる環境を作って聞いてあげるといいと思います。次、時刻土星ですね。時刻土星は母のような星と言われてまして、本当に誰かの役に立ちたくてしょうがない星なんですね。 でも不満もあるんだけど、自ら不満を言ったりもしないので、まず愚痴を言い始めたり不満を言い始めたら、とりあえず何も否定したり肯定したり何もしないとことん聞いてあげて話させてあげるといいですね。で、あと誰かの役に立ちたいので、もうとにかく頼ると嬉しくて、どんどんあなたにいろんなことをしてくれます。頼る、これがキーワードですね。次、三匹木星です。この星はですね、とにかく個性的と言いますか、無邪気でですね、もう子供みたいな、少年みたいな感じなんですよね。で、元気はつらつで明るくて若々しくてエネルギッシュって感じなんですけども、ちょっとですね難点がありまして、ちょっと子供っぽいとこがあって、自分が思ったことをポンって言っちゃう面があるんですね。だからそれが個性的という取る人と、空気読めなくてなんでそういうこと言っちゃうわけみたいな、ちょっと周りの空気読めなよみたいな感じで、ちょっとね、反感を買いやすいという点もあるんです。で、一見無邪気でとても明るいんだけど、実は傷つきやすくて、この人私のこと受け入れてくれるかなみたいな感じで探って自分を守ってるところもあるので、傷つきやすい面があるんだってことを、繊細なんだってことを分かってあげて、それを前提に接してあげるととても仲良くなれます。心を許してくれますね。白く木星、この星はですね、とにかくね、八方美人で人の付き合いがうまいんですよね。三匹木星と逆に空気を読める性格なんですね。で、人のご縁を大事にして、人の縁で発展していく性格です。なので、とにかくみんなに優しくて親切なんですよ。だから、なんで他の女性にもあんなに優しいの、どういうことみたいな感じで嫉妬してしまう部分はあるんですよね。でもそれは彼がそういう性格なんだって分かれば大丈夫ですし、実は八方美人に見えて、みんなに親切で優しく見えるんだけど、本当は表面では仲良くするけど心は開いてなかったりするんですよ。だから仲いい人にはすっごい愚痴ったりとかして、この人二重人格みたいな時はたまにあるんですけど、それぐらい外ではとても気遣って頑張っててっていうところを認めてあげて、自分にはどんどん本音を出していいよっていうのを受け止めてあげるととても仲良くなれますね。次、五黄土星です。五黄土星はですね、結構誤解を見やすいんですけど、いい意味でも悪い意味でもちょっと自分重心というか、自分のことに気が向きやすいですね。なので、ちょっと何なのみたいな、自分ばっかりみたいな風に思っちゃうこともあるんですけど、と不器用な性格なんですよね。で、なので、この人はちょっと自分が好きというか、自分で 自分に本に向きやすいんだなってことを分かってあげて、彼がそう自分自分自分みたいな、俺は俺はみたいな感じなんですけど、俺様になりやすい性格なのでって言い出したら、あ、彼はそういう人なんだなって思ってあげてください。結構ちょっと五王の星は個性的な人が多いですね。もう天王の星っていうぐらい言われてるので、王様とかね、もう自分が一番頂点に立っちゃってる星なんですよ。で、周りを支配してしまう星なので、ちょっと付き合うのにそれを分かってないと振り回されて疲れる可能性があります。でも自分を持ってるっていうところはとてもいいことなので、そこは褒めて認めてあげるといいですよね。次ですね、あら、もう10分経ってしまったわ、長くなっちゃいますね。途中で切ろうかな、一回全部やっちゃいましょうか。次は突破金星ですね。突破金星はとにかくステータス重視なんですよ。で、あと言葉尻がきつい方が多いです。で、社長とかハイクラスの方が多い星なんですね。で、よく考えるので、なんか頭でね、考えすぎてちょっとうまく言葉に出せない、口先だけでノリで言えない性格があって不器用なんですね。で、あとちょっと社長クラスなので、普通の感覚、庶民の感覚が通じなかったりするんですよね。で、言わなくても分かるよねみたいな、頭がいいからさせてくれるでしょうみたいな感じの傾向にありますので、そういう時はですね、あ、彼は具体的に何か言ってくれない、何考えてるか分からないけど、あ、そっかそっかみたいな感じで先取りして彼の気持ちをさせてあげると、あ、この子素敵だなと彼が考えてくれます。あと言わなくても分かるよねって感じなので、ちょっと思い込んでしまう点もあるので、彼に何か伝えたい時は結果とか結論だけじゃなくて、私はこう思うんだよって、だからこうしようよみたいな感じでですね、理由を詳しく伝えてあげるといいです。そうじゃないと彼勝手に判断して決めちゃうことがあるので、そこら辺は誤解のないように説明してあげてください。次、七赤金星ですね。この星はとにかく楽しいことが大好きです。結婚よりも恋愛を楽しむ傾向にある星ですね。なので、彼の前ではとにかくあなたといて超楽しいの、すごい楽しいのって、もうとにかく楽しいのアピールしてあげると、喜んでまた会いたい、デートしたいっていう風になりますね。で、またですね、甘えん坊でね、可愛がられる性格なんですよ。だからついついなんか許しちゃうみたいなね、感じの性格ですよね。なんだけど、その反面、実はちょっとバランス感覚に優れてまして、人間的な大人の面があるんですね。なので、ちょっと面倒なことが嫌いなんですよね。例えば楽しいことが好きだから面倒なことが嫌いなんですよ。で、喧嘩してね、ちょっと別れるみたいになった時ですね、万が一ですよ。この出勤性はですね、とにかく面倒なことが嫌いだから、自分からね、別れようとか言うと、後で揉めることが分かってるじゃないですか。なので、ちょっとね、自然消滅を狙う傾向になるので、なんか彼ちょっと様子がおかしいかなって思った時は、じわじわと離れていく前に、もしかして気持ちが離れてるかもって思った時はですね、その原因となること、仲良かった時とそのちょっと怪しい時の状況を比べて、何がいけなかったってことを早めに自分で考えて対策を練らないと、ちょっと面倒くさいことになる傾向があります。喧嘩になりそうな時とか要注意ですね。 で次八白土星ですね。これ前ちょっとメルマガに書いたんだけれども、でこれはなんか先祖を大切にする、家族とか子供とかつながりをとにかく大切にする星なんですね。であととっても頑固なんです。で先祖を大切にすることで開運してるので、なんかもう本当に生まれながらに後継ぎとして生まれたよねって言われてるぐらいの星なんですね。だからもうちょっと彼と結婚したぐらいは、彼がもう奥さんに愛情がなかったりとかしても、やはりちょっと本能的に先祖代々の家系を守らなくてはいけないっていうのがちょっと遺伝子で組み込まれてしまっているので、なかなか離婚に踏み切りにくい星なんです。だから辛抱強く付き合っていくことが大事ですね。で彼が家族とかご先祖様とかお子様を大事にしてるんだったら、それをとにかく認めて受け入れてあげる、まずそこから始めるといいと思います。であとですね、自分の枠にはめるというか、頑固で結構俺がこうなんだこうなんだみたいな感じで囲う可能性があるので、もう束縛するタイプが多いです。俺のテリトリーに出たいみたいな感じですよね。だからちょっと束縛系があるので、束縛が嫌な人は対応に気をつけてください。あともう一つは、八白土星って山に例えられるんですよ。なので高い目標に向かって突き進むだけれども、山の天気のようにその途中コーナーって決めるまで気持ちがコロコロ変わる傾向もあるんですね。だから離婚に踏み切れにくいんだけど、なんか離婚するとか、なんかでもやっぱり俺離婚しねえみたいな感じでコロコロ言うこともあるので、なんか言ってることとやってること違うじゃんみたいなことをちょっと思いがち、感じがちな性格でもあります。だけどその気持ちがコロコロ変わるから、固めるまでね、だからそれを逆手にとって利用しちゃえばこっちのものですよね。コロコロ変わってる時にこっちだよこっちだよって引っ張っちゃえばいいので、だからそうですね、離婚に踏み切れにくいけれども、扱いようによってはこちらに引き寄せられるという性格です。次最後九紫火星ですね。この星はですね、とにかくですね、自信家で情熱的でプライドが高いです。であとね、とてもね頭が良くて情報通なんですよ。だからまずポイントとしては、とにかく自信家なのでどんどんなんか褒めた方がいいですよね。それすごいよね、それすごいよねみたいな、そうするともう喜んじゃいますね。で情報通なんで、彼が何か言った時によく内容わかんないけど、あそれ知ってるとかそうだよねみたいな感じで適当に言ってしまうと、こいつなんだかんだ言って下かぶりしてねとか、口先だけ合わせて実は何も分かってないよねみたいな風に感じて幻滅されてしまう可能性があるので、逆に分からないことは何どういうこと知りたい教えてみたいな感じでどんどん質問してあげると、これはねみたいな感じで得意げに教えてくれるので、男性って与えたい生き物だから、それを利用して話してどんどんなんか2人だけの話の話題とかを作るのにちょうどいいので、逆手にとって質問するといいですよ。あとですね、とにかく記憶力がいいんですよね。なので喧嘩して仲直りしたいから勢いでなんか言っちゃうとか、その場を取り繕うために心にもないことを言うと、後々あの時こう言ったよねみたいな感じで蒸し返されて喧嘩になる可能性があるので、できないこととか約束できないことは彼には言わない方がいいです。ということで以上9つの星の 傾向をお話しいたしました。ちょっと長くなっちゃいましたけど、よかったら役立ててみてください。それではおやすみなさい。またね。